コペルニクス的展開。さて、これから磁場と反転について綴っていきたいと思いますが、その前に本書を理解する上で最も大切なポイントとなるコペルニクス的展開ということについて触れておきます。すでにご承知のように、ポーランド出身の天文学者コペルニクスは、当時主流だった天動説を覆す地動説を提唱しました。つまり、それは地球の周りを太陽が回っているという発想から、実は太陽の周りを地球が回っているんだ、という発想の展開でした。これは天文学史上とても重要な再発見ということですが、実はこのコペルニクス的展開が本書を本当に理解していただくために不可欠なものだと最初に述べさせていただきたいと思います。要は、私たちは何を基準にして物事を見て、考えて判断していくのが本当のところなのかということです。地球の周りを太陽が回っているという捉え方は、地球を基準にしています。一方、太陽の周りを地球が回っているという捉え方は、太陽が基準です。地球を基準にするか、太陽を基準にするかで、両者は全く違います。それと同じく、自分のものの見方、考え方、判断の基準を、180度展開していこう、全く変えていこう、ということなんです。では、それは具体的に言えばどういうことなのでしょうか。私たちは何を基準にしていけばいいのでしょうか。先ほどもお肉という言葉を出しましたが、ここで有限の世界と無限の世界ということについて考えてみましょう。有限の世界とは、その文字通り限りがある世界です。有限の世界には形があります。目に見えて触れることができる形の世界です。そこでは音も聞こえます。匂いもあります。簡単に言えば私たちの日常です。一方、無限の世界とは限りがない世界です。無限の世界には形がありません。したがって私たちの五感では把握できない世界です。つまり、有限の世界では目や耳といった五感が活躍しますが、無限の世界ではそういうわけにはいきません。ということは、目や耳といった五感を通して入ってくる情報をもとにして、真の無限の世界を感じるとか、感じたということは、実は全くありえないことなんです。心のところ、ご理解できますでしょうか。確かに、それらの情報をもとにして、自分の心の中にいろいろな思いを広げていくことはできます。いわゆる思いの世界、心の世界です。そして、思いの世界だから、そこに形が現実にあるわけではありません。だからといって、それは本当の無限の世界とは言えないと言っているんです。それは似て非なるものなんです。なぜならば、その思いの世界というのは、目や耳などの五感という形の世界、括弧有限の世界、括弧閉じるを元にして広げている世界だからです。元、つまり基準が有限の世界だから、たとえ思いの世界であり、目に見えない心の世界だと言っても、それは有限の世界の域を超えることはできないとなってくるんです。要は、基準の問題です。つまり、形もなく、限りもない無限の世界を本当に感じていくためには、先にあったコペルニクス的展開が、自分の中に起こってくるということが絶対に必要となってきます。基準となるものを180度展開するということです。基準です。いわゆるコペルニクス的展開は天動説から地動説へということでした。勘の良い人はなんとなくお分かりかと思います。そうです。本書でいうコペルニクス的展開は自分の基準を有限の世界から無限の世界へ180度展開するということなんです。自分を限りあるもの、肉体という形を指して自分だと思っているところから、自分は無限の存在なんだ、形のないものなんだと知っていくところへ、あなたの立ち位置を変えていきましょう、ということです。つまり、あなたの立ち位置を変えていくこと、 物の見方、考え方、判断基準を180度変えていくこと、これが私たちのコペルニクス的展開です。目に見えるこの肉体が自分だという思いを、自分は目に見えないエネルギーなんだという思いに、180度くるりと展開していくということが、たった一つの大切なポイントです。実は、私たち人間はみんな、自分の判断基準を有限の世界から無限の世界に変えていくために、生まれてから死ぬまでの時間を用意しているんです。つまり、私たちはなぜ生まれてきたのかといえば、このコペルニクス的展開を遂行し達成していくことにあるんです。私たちは本当は自分とはどういう存在なのか、自分の本当の姿とはどういうものなのかということを知らずに死んでしまってはいけないんです。しかし、現実はというと、ほとんどの人が自分の本当の姿を垣間見ることなく、この世を去っていきます。生きている時は、それなりに楽しくて愉快な時を刻んだとしても、私たちには死んだ後の時間というか、空間があります。死んでしまえば、生きている時に捉えてきた形のある世界は、全く何もありません。あるのは自分の思いの世界だけです。しかも、その思いの世界というのは、生きている時に感じているそれとは、到底比較できないほどの厚みというか重圧です。例えば、今、あなたが寂しいなぁと感じている感覚と、あなたの肉体がなくなった状態で感じてくるその寂しさの感覚は、比較にならないほど違うということです。肉体という形が、いわゆるクッションの役目をしています。だから、例えば、寂しいという思いも、肉体を外してしまえば、もっとストレートに、一気に自分に迫ってくるといえば、少しは想像ができるでしょうか。ただ、現実には死んであの世から帰ってきた人などいないから、死後の世界と言われても判然としないし、どうも現実的ではないということが本当のところだと思います。しかし、私たちは死んでも存在しているんです。このことを生きている間に、少しでも信じていけるようになって、しかも死後の自分はどのような状態で存在しているのか、ということを知りながら生きていくことが、何よりも大切なことではないでしょうか。私は、今を生きるとは、死後の自分を知りながら生きていくことだ、と確信しています。そして、それが本当の人生を生きることなんだと思っています。だから、生きている時に、本当に自分の人生を歩いてくださる方が、一人増え、二人増えというふうになってくれば、もちろん、世の中は大きく変わります。それ以外は、どんなに私たちが鋭意努力しても、真の平和などやってこないし、私たち人間が本当の喜びだとか、本当の幸せに目覚めるはずはないんです。私は以前に意識の展開という本を出版させていただいています。この発想の展開についての詳細は、摂著意識の展開に掲載されていますので、興味を持たれた方は、どうぞ一読くださればと思います。本書は、このコペルニクス的展開をできる限りスムーズに遂行していけるように、磁場と反転というテーマより語っていく内容となっています。